明けましておめでとうございますっていう新春の言葉から始まりました矢野健のシクスティーズ青春グラフィティイエーイ、年は大だね。あくまでも言った今年ね、まあ昨年ね、いろいろありましたよね。いろんなところでいろんなものが、うん、特にやっぱり記憶にあるのは気候かな。まあ天災っていうかね、災害がいっぱいありましたね。なんともなんか、特に夏暑かったしね。こういうこと考えると本当に。で、これ決して、ね、自分を下げすんで言ってるわけでもなく、まあ、むしろ、自分に頑張らなきゃいけないっていうことを込めて言うんだけど、本当に一年早くなりました。ね、あっという間に過ぎていきます。しかも、季節の変わり目が答えます。考えたらね、そういう年代なんです、確かに。だからそういう中でね、まあ昨年、まあ言ってみれば昨年なんです。昨年ね、からこのシクティーズをずっと、まあグラフィティとしてね、思い出話をずっと、矢野健の思い出話としてやってきたわけですけども。うん。まあ、新たな年になっても、またいろんなことをこう回想しながら、まあちょっぴり今の問題にもう触れたりなんかしながら、私もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、始めたいと思います。前回のね、まあ、昨年のになるんですけど、前回のね、シクティーズを、まあ、70年にまたいでっていう話でやってきたら、結構皆さんね、喜んでくれて、まあ、一番、いろんな意味でこう、まあ、後期期だったりなんかすることもあって、高度成長期の中でいろんなものが新しく入り込んできて、またそれに敏感に作用する時代だったんですよ。本当にね。文化も、政治も、経済も、ね。そんな時代をずっとこう、学生時代からね、ずっと組んですね。まあ、ちょっと残念なのはね、安保っていう、その60年安保っていうのがあってね、これがやっぱり学生運動としては一番、もうすごい勢いだったんです。日本、まあ日本が復興、まあ日本としてね、復興して、初めてそのいろんな意味でイデオロギーみたいなものにぶつかって学生たちってで、その安保問題っていうのがあって、その60年安保って言うんですけど、これが尾を引いて安保の問題っていうのは学生運動としてずっとそこから先ね、70何年の安保とかってのも続いていくわけですよね。うん、でもそういう時代の時に、うん、まあちょっと言いましたけど、まあ、ほとんど日和見だったっていうか、あんまり興味がなかったっていうかね。まあ、はっきり言っても、すでにその時に役者だったっていうね、俳優だったっていうこともあるのかもしれないですけども、残念ながらね、大学に行くことは断念しなきゃいけなかったし、ね、仕事の関係で断念しなきゃいけなかったし、だから大学生としてそういうことを経験できなかったっていうのはちょっと残念かなと。でもね、ご安心ください。大学生としては経験できなかったんですけど、俳優としてね、そういう下馬を持った役とかね、学生問題がうんぬんとかね、そういう渦中にいる学生の役をね、いろんなところでやらせてもらったこともあるんで、気分としては 別に全然そのそういうものに無関係っていうことではないんですよね。現場は全然違いますけどね。うん。あくまでも撮影ですから。うん。今回ね、まず最初に、言っておきたいのは、これは別に過去の問題じゃありません。ついこの間とか、まあ去年の問題なんですけど、12月にね、12月の頭かな、頭の方に、ちょっと前回も、前々回でも出てきたと思うんですけど、柏木由紀子さんっていうね、柏木由紀子さんっていう女優さんがね、まあ、女優さんというか、皆さんの中では、その、キウちゃんの奥さんっていう方が有名かな、坂本キウさんの奥さん。で、この方のファミリーコンサートが12月3日にあったんです。ね。そこ行ってきました。何よりもね、まあ、友達だから、懐かしくて行ったってこともありますし、キウちゃんと仕事したこともあるし、で、そういうことも含めてね、なんとなくやっぱりその、お誘いを受けたらやっぱり行かなきゃいけないのかなと思って、というか、むしろね、柏木さんの元気な姿を見に行きたくて行ったんですけど、本当に皆さん元気でね、お子さん方2人と、考えたら柏木さん、お孫さんがいいんだよね。うん、まあ当たり前か。年代としては当たり前なんですが、ね、うん、相変わらず綺麗だし、全然あんまり変わってねえから、そんな風に感じてあげないんだ。もう相変わらず細いわ、本当に。スタイルがいいとか痩せてるっていうか、どうしたらいいんだろうってぐらい、細いですよ、足なんかもね。うん、それは確かに。でね、何よりもこのコンサートを見に行って思ったのはね、やっぱりファミリーの中で、いわゆる坂本九ファミリーっていう名前でやってるのかな。坂本九ファミリー、まあ、確かにそうです。坂本九さんの奥さんだし、お子さんだしっていうね、その方たちのファミリーですから、坂本九ファミリーっていう中でファミリーコンサートとして巡ってやってるんだけど、この中でね、やっぱり、見に行って楽しかったのは、キウちゃんのね、懐かしい映像をいっぱいちゃんと皆さんに見せてくれるんですよ。で、中でもね、僕がまだ役者時代だった頃から、やっぱりずっと憧れてた、その喜劇の俳優さんの中でね、榎本健一さんっていうんですけども、猪野健さんっていう。矢野健じゃないですよ。矢野健。矢野健ってそこから取ったのってよく言われるんですけど、違います、違います。私の名前を縮めてったら矢野健になっただけなんですけど、まあ、矢野健さんっていうね、榎本健一さんっていう喜劇の大スターがいて、その伝説のスターさんが座長になって雲の上団子の石だっていうのがね、60年代あったんですよ。ね、喜劇人の方がほとんど集まって有名なね、まあ、脱線塗料さんっていう、だいぶね、八幡武さんにね、ゆりトールさんね、南俊明さん。で、この三方の脱線塗料とかね、あとは三木のリエルさんとかね、東北のね、そういう喜劇の方がね、皆さん、その雲の絵、団子の石だっての集まって、そんなの九ちゃんがいた。ね、坂本九ちゃん。団子の石だったかい。しかも喜劇人の中に混じってね、エンターテイナーでしたね、本当に。だ当時やっぱり Q ちゃんってエンターテイナーとして一番上に立ってたっていうか最前線走ってたっていうのは本当によくわかります、うん、真摯な取り組み方といいね、うん、歌に対しても踊りに対してもまたその舞台芝居に対してもねそういうふうなもうお客さんに喜んでもらうためのっていう点では、この間そのコンサートの中でね、いろんな回想を見せていただいて、やっぱキューちゃんの言葉の中にあった、榎本健一さんが先生だったっていう言葉があってね、ああ、わかります。その人に憧れたから多分そのエンターテイナー、としてね、自分は成り立たなきゃいけないと思ったのかもしれないっていう気持ちを持ったのもね、本当に言っただけじゃなくて、あの年代でですよ、あの時代で踊りを踊りながら歌うたって、しかもミュージカルで支援してるんですよ。榎本健一さんね、特に。自分の持ち歌のね、見上げてごらん夜の星よっていうミュージカルがね、キューちゃん主演でやったわけですねえ、すごいなと思って、今いたって、すごい人になりますよね。あそこまでいろんなことができたらね、今いたわけなんだけど。まあ今、ね、皆さん、器用な方たくさんいらっしゃるから、でも、ミュージカルにはミュージカルのスタッフさんがいて、ね、タレントにはタレントのスタッフさんがいてっていう時代は今のまま変わってみない。歌手には歌手のスタッフさん。Q ちゃんってのはそれを全部縦に結んだところに行ったような気がしますね。そういうことを考えるとやっぱり、海外ではね、付き合ってしていただいてるその上を向いて歩こうっていう歌がね、 もう超びっくりしてたわけですけど、それは分かるんです。ああいう歌を歌ってね、やっぱり日本の日本人の心をやっぱり上を浮かせるっていう力を持ってた人なんだろうなってつくづく感じましたね。うん、それはまあそういう方とね、ほんのちょっとでも袖さらうことができた、あるいは縁があって一緒に仕事することができたっていうことを考えるとね、やっぱりそれはそれで、うん、なんか考え深いのもありますよ、自分としてもね。別にその、とっても仲良くさせてもらったとかって意識はありませんけどね。だからといって、喧嘩したわけでもないですから。ただ、橋上由紀子さんっていう、その、坂本九さんの奥さんを間に挟んで、まあ、それなりの、まあ、普通の関係とは違う関係っていうのはあったような気がしますね。まあ今、本当に懐かしく、この間お会いしてね、由紀子さんにお会いして、やっぱり懐かしかったし、楽しい時間を過ごさせていただきました。ちょっとハラハラしたのはね、あの、ゆっこさん、あの、ギターの弾き語りをするとこがあってね、どこさんの前に、別にその、うまいとか言ったとか、そんなこと言ってるわけじゃないです。ちゃんとできるかなっていう、わかります？ちゃんとできるかなっていう心配感が出てきちゃうんです。ギターの弾き語りって、その、ね、普通の歌手でもなかなか大変なことがある中で、うん、あの、舞台の中で、お客さんの目の前でね、うん、あの自分の歌を披露する なんかオリジナルだったような気がしますけどね、それを弾き語りでやってっていう、うん、なんか大変ギターの先生についてなったんだろうなと思って、ゆっこちゃんがギター弾くって初めて知りましたから、一応私もギター弾くんですけどね、ロックスプでもないんですけど、ただまあバンドやってたりね、ちょうど60年代の終わり頃はね、まあ、青春が終わって、で、いろんな仕事場へ行くようになった時にね、進撃の連中なんかと遊ぶようになって、あ、進撃ってわかんないか、いわゆるその、演劇団ね、まあ、俳優だとか、文学だとかっていう、青年座とかっていう、そういろんな演劇集団があったんですよ。で、そういうのをこう、そうそうして、進撃って呼んだりとかするんですけど、その進撃の若い俳優さんたちなんかと一緒にね、遊ぶような機会があって、その中にやっぱりその、まあ、ギターを一緒に持って、その頃ね、吉田拓郎が、ニューミュージックっていうのを作ったんです、小室仁さんとね。ニューミュージックって、つまりその、新しいミュージックジャンルをね、日本のポップス、J-POP の発信なんじゃないかな、そういうものを作ったんですよ。吉田拓郎と小室仁さんとね、あと何だけいたのかもしれないけど、それがバーンと台頭してきたから、みんなはね、フォークソングっていう、まあみんなでギター弾きやすいって弾いて歌う歌って、拓郎さんが流行らせたんですけど、そのフォークの連中が流行らせたんですけど、そういう連中たちの間から広まって、いろんなところでギター弾いて歌うお店がいっぱいあったんです。そこにはギターが何本か置いてあってね、そういうのが集まったら、自分で勝手に音楽出してみんなで歌うっていう。ところは別に歌う喫茶でもジャズ喫茶でも何でもないんですけどね、そういうところでそういう店がね何軒もあったんですよ。渋谷にも青山にも原宿にもね、あるいは六本木赤坂にもあったんです、そういう店っていうのはいくつかね。そういうところでみんな集まるんですよ、その、まあ、俳優仲間とかそういう連中がね。そしたらそこで必ず誰かが歌い出すとみんなよ寄ってたがって、まあ何人かギター弾ける人が集まって、あるいは歌うやつが集まって、中でも吉田秀子さんっていう女優さんがいたんですけど、亡くなってないからいるのかな、まだ菱田ひどこさん亡くなってない、うん、吉田ひどこさんっていうね、うさんかもやっぱりその仲間の中に一人で、やっぱり自由劇場って言ったかな、劇団があって自由劇場の大スターだったんですけど、その人なんかもね、やっぱりその中でみんなで一緒になって歌ってて、まあ、そういう時代だったからよかったのかな、逆に言うと今だったらないか、そうだな、仮に例えば顔バレするようなスターがあったら、まあ馴染みの人がそのこういう店で来てみんなで大騒ぎしてるなんて言ったら、騒ぎになって大変か、まあ、そういうこと考えると今ちょっとね、時代が逆に良くなりすぎちゃって難しいのかもしれないけどね、その時代はね、まあ、いわゆるその出てる側、まあ、いわゆる役者側、俳優側って言ったらいいかな、俳優側もね、特別な方たち、言ってみればその映画のスターさんとかね、大歌手の方とかを、省くとね、あんまりその その特別意識って持ってたかなって言われたらな感じでなったら気がするな。だからどこでも一緒に平気で遊びに行ったりなんかね、うん、スピノマね、女優さんも含めてよ、スピノマ遊びたりしてたからね。まあ前も言ったけど、例えばショーケットね、六本木のみでも、うん、確かに限られた店しか行かなかったかもしんないけど、今考えたらね、やっぱり今よりも、うん、まああの頃からだってね、やっぱり指さされたのかしますよ、確かに。そんなに今みたいにキャーキャーワーワーうわーとかって寄ってきてなんとかみたいなことはなかったりするな、うん、だから遊べてたのかもしれないしね、そういうところでね、うん、やっぱり持ち屋持ち屋っていう話じゃないですけども、つまりその仲間同士って言っても同じ職場のね仲間と一緒ですから、まあ俳優監督そのスタッフも含めてね、そこのそういう職場に連中っていうのはまあ同じ共同体ですから、そういう中の連中と一緒に遊びに行くってやっぱり職場の話になるわけですよ。それはそれなりに、うん、誰どれの芝居がいいとか悪いとかってね勝手にやったりすることもありますし、まあうん、あいつの歌は好きだけどこいつの歌は嫌いとか平気で言ったりとかそれはね同じですわ今だってね。そういうことは確かにその頃からもありましたし、やっぱりやってましたしね、結構やっぱりもっとシビアに喋ったかな、あの映画の時のあいつは全然ダメだよなと思って名指しでね言ったりなんかすることも平気でみんなでね寄ってたがって悪口言ったりなんかね、そのこともね逆に褒めたりすることもね、かっこよかったなとかさ、すごいよね、あんな次第できんだよねとかって感心することもね含めて、そういう時代はだったりする。そういう仲間同士でね、やっぱりプロだそうだから、まあ一応プロとしてねお互いいるわけですから、プロの会話の中に出てきて取り上げられるやっぱりそれはそれなりのものっていうね、いわゆる認められた存在なわけですよ。その人口の会社にもかかない、つまり琴の葉にも乗らない、口の端っぱ にもかかんないみたいな、じゃなくて、あ、この間のあれよかったね、とっていうのはね、うん。素人が言ってるわけじゃないですから、ね。その中にはやっぱり、まあ、助監督も含めたり、下手したら演出家の方もいらっしゃったり、ね、同じ役者同士だったり、ね。進撃、まあ言ってもらえば、進撃の俳優さん同士の中でも先輩だったり、いう方がね、いたりして寸評するわけですから、批評をね。でも批評しながらでも、うん、だからっていう奥底にね、みんな心の奥底にね、やっぱりだから自分もななんとかなっていうのがあったのかもしれない。みんな持ってたのかな。そういう話しながらね、うん、かっこいいよね、売れてよかったねって本気で思う自分とさ、うん、もう俺も頑張んなきゃっていう自分とねってみんな思ってたかもしれない。そういう時代だったかもしれないね。そういう時代を過ごしてみんなその体制したりなんかして今あるわけですから、別にあの矢野健が体制したとかって意味じゃなくてね、体制する前に辞めちゃったからあんまり言えないですけど、でも別に後悔してるわけでもないしね。俺はあの自分のこと言えばその俳優としてじゃなくやりたいことがあったわけですよね、俳優矢野健じゃなくて、もっとなんか、じゃなきゃできないみたいな、探さなきゃいけないみたいな意識があって、いろんなことに手出したなんかしたわけですから。でもまあおかげでね、80年代の終わりにアメリカにね、2ヶ月半も行ったりね、いろんな諸外国にね、仕事の関係で行けるようになったわけですから、まあそれはそれなりに別に後悔するものでもないし、別にその会社が3年間で潰れたからどうだと思ってるわけでもないし、うん。もうやるべきことはやったわけですから。うん。いや、稼ぎましたよ。ある時期は、本当に。年収だけ考えたらね、一応億を超える、ね、年収を上げたりなんかしたこともあるわけですから。いや、私がじゃないですよ。会社がね、一緒に。やった会社がね、年商1億円以上もね、ちゃんと上げたりとか、そういうことあったわけですから、それはそれなりにやるべきこととしてはあった。ね、何が言ったのって、うん、別に恥ずかしいことではないですよ。まあ、だからといって役者と全然縁がないわけじゃないです。 まあこれは別にその70年代の話でもなきゃ60年代でもないからあんまり詳しくね喋ると私のグラフィティにならないかもしれないけど、気になっていけないから一応どんなことやってたかだけ喋っちゃうね。あのね、その学校の学生、いわゆる学生には視聴覚教室っていうのがあるんです。学童の中にね、受けるべき授業として視聴覚教室、まあ、皆さんも記憶あると思いますけど、学校全校が集まって映画見たりね、舞台見たりするっていうことですよ。それ視聴覚教育の中の一環でやってるんですね。その視聴覚教育の中の一環でやる、うん、演劇というものを全国の小学校、中学校相手にね、全国中飛び回って見せたり、ね、いわゆる、まあ、中には高校生もいたんだけども、その義務教育の方たちを中心に、演劇を見せて回るっていう。うん、で、この劇団、まあ、劇団っていうか、劇団、まあ、代表の名前の劇団があって、その、日本中飛ばすからね、何班もいる、何班も作んなきゃいけないんですよ、本当にね。で最高で僕の下に12班あったんですね。12班の、その演劇団、演劇集団を一斉に飛ばすんです、日本中。うん、演劇史に。学校の公演としてね、学校上演として飛ばすって仕事を演出、まあ、舞台作りから演出から、まあ、芝居を教えることから含めて、全部一人で、その会社の中で受け負ってたんです。ね、作品選びからね。まあ、大体学校で上演される作品ってのは限られてるんですよ。その中で、やっぱりどれを選ぶかね。有名な作品ばっかりです。作った人もね。書かれたものも。うん。それをずっと1学期、2学期、3学期渡ってその日本中回って見せて歩くっていう。そういうのを、約5年間、ね。やってた。ほとんどその東京になかったんですけどね、その時期はね。そういうことやってて。で、何が残ったかっていうと、やってよかったなと。それから、正直、疲れましたね。その間は。ちょうど結婚して、結婚して子供が生まれてすぐからそんなこと始めたから、うん、だから結構子供の面倒見なくてね、見ないっていないんだもん、東京にね。だからそうやって、神さんにはいろいろ迷惑かけた、その神さんとも別れちゃうわけですからね。まあ勝手だって勝手ですけど、うん。まあそんなことがあったっていうことを、ちょっとまあこれ個人的なことだったけど、含めて、ちょっとお休みしますね。
一人静かに ご覧夜空の星の中に君に捧げる愛がある。輝く星のその中に君にあげる幸せがある。つぶらな瞳に映る星影、優しい微笑み僕にくれた。ご覧瞬く星の中に君にあげる幸せがある。ご覧落ちる夕日の中に君に。
はい、再び全然前の話はね、まあ、さっきの話でおしまい、うん、で次はね、やっぱりちょっとね、まあ、本職の方と、まあ、その頃本職だった方の仕事でね、で今ちょっと間空いてる最中にね、このプロデューサーのね、金田さんっていろいろ喋ってたんです。やっぱり夏木さんの話がちょっと出てね、夏木陽介さんのね話、まあ年度が変わって平成が多分今年でなくなっちゃうわけだよね。あの、この今年とか今年の何月かで終わっちゃうでしょ。え、何月？5月？
5月。
うん、そう、5月でね、平成も年号が変わる、言語が変わるわけで、まあ、言語を持ってるのはね、キングダムとか言って言われてる、その、まあ、日本だけだからね、はっきり言って日本だけ、独自のものを持って多分日本だけなんじゃないかな。まあ、どっかに他に同じような持ってるのあるかもしれないけど、あのキングダムって言えるようなところしかもそういうのないんだから、うん、日本一応皇室がね残ってるから、そういうのがあるわけで、まあ、やっこしいけどね、今みんな西暦で喋るから西暦の方がいいかもしれないけど、でもまあそれもやっぱり日本人としての誇りだよね、そういう日本独自のね年の言い方を持ってるっていうね。さあ何になるか楽しみだけど、 でその夏さんの話なんですけどね、まあ今考えてもね、やっぱり一番多感な時期に本当にいろいろ面倒見てもらったような気がします。その講師にあたってっていうか、まあ、これだけは自信持って言えるけど、多分夏木さんを中心に集まる、まあ、いわゆる取り巻き芸の連中、まあ、ファンとしてじゃないですよ、その仕事場関係の中で取り巻きの連中って言われる中で、自信持って言えるのは多分僕が一番可愛がってもらったんだろうなと思います。青春となんだという作品が終わった後も、まあその後また一緒に皆さんとは仕事するわけですが、その間も、あるいはそれが終わっても、その後の太陽野郎っていう作品が終わっても、その後も、夏木さんとは、個的な、まあ個人的なつながりっていうのはずっとありましたからね。特にうちが近かったから、同じ清浄学園というところでね、うちが近かったもんで、まあ、しょっちゅうその呼ばれてね、夏さんのお店にご飯食べに行ったり、遊びに行ったりしてましたから、それはずっと長く、そこから先も続いてるんですよね。延々と続くんです。結果的に言うとね、僕が、そのさっき言った、その、違う仕事をね、違う仕事っていうか、その演劇周りとして行くようになる、あそこの時代が一番疎遠だったって、それは日本人いないんですから、日本人かとまるっていないんですから、それまでの間っていうのはほとんどやっぱり、夏木さんと何かをするっていう時間は結構あったような気がしますね。うん。まあ、ご存知の通り、その車にはうるさい人ですからね、自動車にはうるさい、当たり前ですけど、趣味ですから。ね、ダカールラリーっていうのをね、その、まあ、プロデューサードライバーとしても言いましたけども、その参加するっていうのがあった。最初の頃にやっぱりパーティーに呼ばれて、ね、そのダカール行った行くっていう前のねパーティーとか帰ってきたパーティーとか必ず出席しろって言われて行ってましたからね。それは結構何回か 本当にだから俺がそういうわけのわかんない仕事を他で仕事をするぐらいまで、まあ、結婚した後もね、そういうつながりっていうのはなんとなくずっとつながってましたね。だって夏さんがだからフジテレビってね、歌の司会の番組やったりなんかしてても結構遊び行ってましたからね。っていうか電話かかってきて今日何時よから来いとか言われてまだフジテレビまでみたいなそういうこともしょっちゅうありましたんで、で今考えたらそれは確かにそのスターのね似合ってるのは十分感じますよ。自分の都合で来いとか言ったりするわけですから、でもそれはしょうがないよね、特権だから。本当に特権だと思いますよ、そういう特別なところに立った人たちもね。またそれを聞くのもね、まあ聞ける聞けないっていうのはこっちの問題ですから、それは別に何の疑問もなく感じてる当時ね、私は好きだと思います。ただある女優さんに言われたことはありますけどね、こんなにしなくてもいいんじゃないみたいなことをね、まあそれは当事者の私が言ってくるんだからいいんじゃないですかっていうことで終わっちゃうんですけど、もちろん、まあ、皆さんの期待に応えて言うと夏さんが付き合ったいろんな方々もほとんどは知ってますね、女医さんも含めて夏さんと今の女性の、大半は知ってると思いますよ、ね、誰だとは絶対言いませんけど、まあまあね、夏さんが亡くなりになっちゃったからさね、だからそれはちょっとやっぱりドローンという流れがねできないし、したくもないしね、でやっぱかっこいいかどうかって言ったらかっこいい方でしたから、そういう意味ではかっこいい方でした。つまり僕はその青少年としてね憧れる存在ではあったからね、こういうかっこいい男性男子になりたいなとかって思う一人であったんで、だからそういう意味ではまあ勉強させてもらったようなことがいっぱいあったんですよ、女性の付き合い方も含めてね、あれもいろいろ感じることはいっぱいありましたね、ね、やっぱりね楽しい人なんです、そういう意味では、本当に楽しい方ですよ、ちゃんとね気遣いを持ってらっしゃって、勝手だからって言ってその気を使わないってことは絶対ないわけ、ちゃんとフォローをねしてくれたりなんかする素晴らしい男優さんではあったですね、本当に。まあ亡くなりになっちゃったからね、今何してるかって多分天国でね昔からの仲間と一緒になってワイワイにぎやかにやってると思いますよ、そういうのが好きな方だったから。でも一滴もお酒飲めない人だったんですからね、お酒は飲めないんです、いや私は普通に飲みますけど、お酒は飲むんですよ。でも全然そのお酒そういう雰囲気の店行かないかっていうと行きますよ別に、これは渡哲也さんも一緒ですからね、渡哲也さんもお酒飲まないですけどそういうところは行きますっていうか一緒になってお酒をしますね、那須さんもそうです、それはあります、まあ、ただ途中でいつまでいなくなったりするってことはよくありましたけども、まあそれはね、皆さんのご想像にお任せします、ね、でそういう、あとそうだね、こっからちょっとこの間のね続きで言うとこの間、まあ、さっきもちらっと言ったけどね、全般で言った通りその柏木由紀子さんとお会いしたでしょっていう、まあ、つまりその久しぶりにお会いしてね、元気な姿を見たって言って、やっぱそうするとね、人間って面白いね。その時代、同じように、一緒になった女優さんとか結構気になるんですよ。考えたらね、吉田京子さんになってね、今ね、その頃一緒にでした、このラジオをこうやって喋るきっかけになった女優さんというのは、女優さんというかいてね、水沢由美さんっていうね、最初にこの、ね、今のプロデューサー金田さんと知り合ったっていうのは、その、水沢由美さんにゲストで呼ばれて喋りに行ったから、こういうことになったんですが、そう、こうやって喋れる機会をもらえたんですけどね、そういう部分で言うと、その水沢由美さんっていうのは結構吉田京子さんと仲良くて、結構そういうふうに会うって言ったら、今度だから、 吉田さんにも会いたいなと。でも本当はというとちらっと会ったんですよ。あ、エミちゃんのところにハートフルのラジオで呼ばれてゲストで行った時に、最初にそう僕が行った時にいたんだよね、局じゃね。うん、あの時ちらっと会って、相変わらず隣にお母さんいたな。うん、お母さんも元気で、まああれは現役の時からずっとそう、必ず隣にお母さんいたんですけど、うん、でもああやって元気だって、相変わらず可愛かったしね。うん、今出ないね。
そうですね、
あまりとして、はい、ね、はい、うん、今出ても面白いんじゃないか、お母さんがやったってね、いいんじゃないかと思う。だって和子ちゃんね、佐賀和子ちゃんが結構お母さん役で、うん、ね、まあコマーシャルも含めてさ、ね、やってるよね、はい、うん、だからそういうこと考えたら京子ちゃんなんかもっと出てもいいじゃない、うん、今はなんか妙にさ懐かしい俳優さんとか懐かしい女優さんとかなんか出てきてない？あのこの間もね、ちらっとね、うん、あのなんかテレビ見たら岡崎由紀ちゃんが出てたんですよ。で、岡崎由紀ちゃんだったら、その当時一世風靡したアイドルですからね、女優さんとしてのアイドルですから、由紀ちゃんの、もう当たり前なんだけど、おばさんなんだったら当たり前ですよ、その年でね。でも相変わらずやっぱり、あ、あそさん、なんか議員さんかの奥さんだったんだよね。あ、鳩山さんか。旦那さんね。鳩山さんの世話でしょ。うん。もう大変な人と一緒だったんだけど、今でも一緒にいるのかい？
違うと思います。
あ、一緒にいるの、うん、まあ、仕事しなくたってね、問題ない。なんだろうか、なんだろうか。でも、ああやって、まあ、バラエティ番組とはいえ、出てくるっていうのはいいことだよな。面白いな、懐かしいなと思って、とか思うもんね。うん、今皆さんなんか例えばこうやって俺の話聞いてるんだってね、俺だってやっぱり昔のものしか出てないわけだから、うん、もう本当にその何をくだらない話をと思っている方たくさんいらっしゃるかもしれないですけど、これあくまでも私の回想番組ですからね、それは許していただきたいと思いますけどね、うん、そう、ここでね、まあ、あのこの間もちらっと言った通り、本当にいろんな方たちとね一緒の作品に出られたってことを今思い返すとね、本当にすごいことだったんだなと思いますよ。じゃあまあいい時期にいたんだなっていう、その世界にね。いや今は決して悪いとかそんなこと言いませんけど、うん、最近勉強してるんですよ、こう見えても。だって最近の若い俳優さんとか、そのテレビあまりドラマ見ねえから怒られちゃうかもしれないけど、まあ、名前が分かんない、うん、本当に名前が分かんない。でね、これはまあ全く最近の話になってごめんなさいねっていう。で、俺結構ね、こんなこと言うとみんな不思議に思うかもしれないけど、結構アニメが好きなんですよ。アニメが。うん。あの、ツタヤ行ってね、アニメの買って結構借りて結構見る。っていうか、ほとんど病気的に見るんです。うん。ない時はね。それね、まあずっと最近やってんだけど、一番印象、最近印象に残ったこと、ちょっと今風だから、今のこととして喋ります。ね。銀魂っていうね、アニメーションがあって、銀魂。まあ、あの、ソラシさん、ソラシデアクさんとかいう方が書いてるの。その銀魂、もちろんアニメですよ。でもそれ、実写がね、去年と今年と映画になったんですよ。銀魂がね、実写になって、これ CG がね、すごく進歩したから、ああいうアニメを実写化できるようになったんだなと、本当思いますけど、昔だったらあんな映画、その漫画、まあアニメの漫画がそのままね、映画でできるってまず無理だったと思いますよ、それはね。だってハリボテじゃ何もなりませんからね。それはちゃんとやっぱり、本当に画面の中一つになってて言って、これはやっぱり技術のすごさでしょ。で、その中でね、この間、ちょっとその、銀魂見たんですよ。銀魂2ってね、銀魂2見たらね、最近やっと知った方で申し訳ないんですけど、三浦春馬さんって、男優さんでいるんですよ、三浦春。あの、主演は小栗旬で。ね。小栗旬さんっていうのはね、僕はまあ僕はほとんど役者辞めて直後から、やっぱ気になった男優さんとして、まあ将来いい素敵な俳優さんになるなっていう一人だから、まあ相変わらず一人そういう方っているんですよ。まあ主演はね、兄ちゃんやってるのは小栗旬さんなんです。これ原作者が小栗さんのファンだからっていうと、絶対だと思いますけど、アニメにもな出てきちゃうんですから、小栗さんね。だからその小栗さんがやってる作品の中で、敵役っていうのはその相手役、ね。言ってみれば悪役ですよ。三輪春馬君がやってるんですよ。三輪春馬って知らないですけど。 湯春馬さんがやったんですよ。これね、よかったですよ。憎まられるアニメでね、憎まられる役って言ったら本当に悪いやつですからね、うん、それを今をときめく2枚目の湯川春馬君がね、あんだけ見事にやるって言ったら、いや、まさにマイストなんだなと思ったんですよ。ね、かっこよかったですよね、悪役が。だって、ヒーローもの見てね、悪役がかっこよくなかったら、それはヒーローもんじゃないですよ。ね、特に銀魂なんていうのはね、銀魂っていう漫画っていうのは、その主役の銀ちゃんっていうのが、かっこいいけど、そう情けない、まあ、つまりめちゃくちゃな人ですから、カラーがね、キャラクターもそういうキャラクター。それに勝てなきゃいけないな、あの悪役やんなきゃいけないんですから、これは大変な覚悟だったと思いますよ、三浦君がね。特に三浦君の悪役なんかそうないんじゃないかな。ドラマ、いろんなドラマ出てなくて、あんま見たことないし、やっぱり2枚目の俳優さんとしてね、みんな、まあ、つまりイケメンの俳優さんでしょ、今理由に言うとね。うちの一人で、ね、もう看板みたいになってる人が、もうあの役をやるっていうのはやっぱりかっこいいなと思いましたね。いや、かっこよかったですよ。うん。あ、俺が勝手にそう思ったかもしれないんですけど、かっこよかったですよ、本当に。まあ、日本の俳優さんっていうか、日本の世界もこういう人たちが背負ってっていけば、うん、あんまりその無限に変なことにならないのかなと思ったりするような雰囲気さえ感じてさせてくれましたね。別にそんなこと俺が言ったっては関係ないですけど、うん、これって個人的な意見だから他の人がどう思ってるかってことはあんまり気にしないで喋りますけど、日本の映画ってね、今の映画、今なんですよ、映画っていうか全体通してやっぱり恋愛ものが多くなりすぎません？やっぱりなんか騒がれてるのはなんか毎回恋愛ものなんですよ。世界の中心で愛を叫ぶ以来、圧倒的にその男の子と女の子の話みたいなのが多いんですね。これはまあ見るファン層がそこが一番見てくれるからかもしれないけど、もうちょっとエンターテインメントとしてはこういろんなジャンルが映画になった方がいいのかなと思って、ハリウッドの映画見てるとやっぱエンターテインメントの、うん、あの幅広さって感じますよね。恋愛ものもやはりそのホームドラマも含めて、まあ、いろんなパターンの映画出てるんですよ最近。まあ有名なやつのアリースター誕生ってね、あね、まあ、あれなんかだってやっぱり人生ドラマって言ってる、まあ待つなんかあのおっさん、あのおっさんおばさんは、うん、ミュージカルでしたって言ってましたけど、コマーシャルでね、アリーなんとかみたいな、ああいう映画ってのはそのハリウッドの、まあ、言ってみれば、その、得意分野の一つではあるんですけど、にもかかわらず、相変わらずアクションものも強いしね、もう人間的なドラマも含めて、あるいはその、わけのわかんないパニック映画みたいなものを含めて、いろんなもの出てきますよね。そういう意味で言うと、まあ最近ちょっと、日本映画って幅が狭まってるのかな、と思いますね。この間 NHK のアーカイブの再放送を見てたらね、宮川さんっていうその有名なカメラマンがね、まあそれはもう日本を代表するカメラマンで、黒沢さんとか、水口健さんとか、その年代の方たちのカメラマンがずっとやってきたら大変なカメラマンがいらっしゃって、その方がお亡くなりになったんですけど、その人の奇跡みたいなものをね、アーカイブでやってた時やっぱりその昔の映画見たらね、紹介されてるのはほとんど昔の映画、まあ黒沢さんの映画だったり水口健さんの映画だったり、大変な方たちの映画をね、カメラマンとしてやってるんですけど、幅広かったと思いますね。もうちょっとはやはり人生オーガみたいなドラマもあればさ、ね、決定的になんかまあ、落ち込んだドラマもあればね、対策みたいなのもあればねっていう、なんか楽しみ方がもっと分かりない。別に恋愛が悪いってわけじゃないですよ。恋愛が恋愛としていいんですけど、なんか、まあ、この間、賞を取ったね、その万引き家族みたいな映画っていうのは決して悪いとは言わないし、それはもう日本の男映画として一つ持ってるパターンとしていいなと思いますけど、ね。まああれはキリンさんの最後の映画だったんですから、やっぱりその、 一応見ましたけども、やっぱり見えることもありましたね、やっぱりね。それは、うん、うん、まあ、そういうことも含めないで言うと、やっぱりもうちょっとエンターテインメントとして期待したいよね、これからの映画ね。期待したいよね。うん。と思ってたらさ、カメラを止めるなんてすごいなの、今。
そうですね。
ねえ。
はい。
あれって完全に恐怖映画だよね、ホラー映画でしょ。
そう。
ホラー映画ってね、結構日本の分野としてちゃんと確立されたね。テレビが出てくるあの人やるのね。あの人。あれはだってハリウッドでリメイクされるぐらいだから、そういうの考えたらやっぱり、ホラー映画ってやっぱり、カメラも撮れるなんて、いや、俺あんまりホラー映画ダメなんだよ。ね。だからあんまホラー映画って見たくねえんだけど、やっぱり見なきゃいけねえだな。見た？
見ました。
すごい？
ちょっと。
怖いよね。いや、怖いのダメなんだよな。知ってる？昔、江戸川乱歩って人がね、いて、小説家で。まあいろんな本を書いてる。まあ俺たちがガキの新聞から読んだのは、怪人二重面相だけどさ、少年探偵団とかいうね。あれだけど、あの人の大人向けのドラマ、まあ小説っていっぱいあるんだけど、ね、屋根裏の散歩者っていう有名な、まあ、映画にもあったんだけどね。そういうの、その映画見ててね、あの本読んでてね、思うのはね、探偵誌で怖いのいっぱいあるの。後ろ振り向かなくなっちゃうよ、夜中。怖くて。うん。ランプさんの。本当に、この身の、あんと読んでて背筋が寒くなってくるって。ちょっとここで小休止していい？
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all
song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and my summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
My eyes grew heavy and my not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine.
お待たせしました。新春一番だからね、新春、新年一番の回だから、ね、ちょっとね、いろんな話に盛りだくさんになっちゃったら、ごめんなさいと思って、今休んでる間にね、ちょっと思いついた話をまたちょっとしようかなと思ってね、うん、毎回話が知り切れとるんで、でこれ、知り切れとるみたいな話、もし聞いてる皆さんがね、知り切れとるだなと思ったら、言ってくれれば、またその答えをね、つながっていくようになると思いますので、ぜひいろいろ。意見を言っていただいても結構だと思います。また今ねちょっと休憩中にね話した中でね、皆さん興味ある方と、まあ、ない方もいらっしゃると思いますけども、結構ね青春シリーズやってる俳優だからっていうそのイメージしかなくて、あるいは G メンとかね、その現代劇の話が結構皆さんの話に出たりするんですよ。まあ、一応確かに現代劇いっぱい出て ホームドローン含めてね、いっぱいいろんな作品やってきましたけど、時代劇も結構出てるんですよ、チャンバラね。でちょっとね、チャンバラのことについて話してる、ちょっと面白い話なんでね、これ皆さんにだけ話そうと思います。いろいろ、まあ いろんな方があって、前にちょっと多分話したと思うんだけど、まあ僕は一番その時代劇で、憧れたり、ね、俳優さんと一緒にでしたって、やっぱり萬屋錦之介さんっていうのがいてね、錦之介さんっていう方はね、中村錦之介さんっていう時代からもう大スターだったんですけど、まあ今の方たちにしても萬屋錦之介さんって言った方が多分通りはいいんだろうなと。その萬屋さんは、まあ、いろんな芝居をね、今のテレビもいろいろ出てて、でこれ中でね、結構何回か長崎繁華町とか、まあ破れ傘当主とか、鬼平繁華町とかね、こういう作品をやった子連れ狼とかね、まあテレビでやってらっしゃって、でそう考えると結構俺が思い出すってことは、だから出てる作品だから思い出してるのかもしれないしね、いろいろやってるんですよ。でこの錦之介さんって方はね、まあ錦之介さん時間っていうのがあってね、朝は何時からでもいいです、早くて。時代劇っていうのはもうその撮影する前に支度がかかるんですよ。まあ衣装はもちろんカツラをつけなきゃいけないですからね。でもカツラっていう、まあ、徳山さんっていうのがいらっしゃるんですけど、徳山さんにカツラをつけてもらうのが結構時間かかるんです。いうところに一番曲げをね、だから撮影のだいたい1時間ぐらい前には行かなきゃいけない、支度のためにね。女優さんはもっと大変だと思いますけどね、男優でも最低1時間前には行ってなきゃいけない。開始の撮影開始の1時間前には現場に行って、徳山さんに、まあ、いわゆる化粧メイクの方たちと一緒になって衣装を含めて全部試作しなきゃいけないんですね。で錦之介さんが新ドラマでそういうところに出るとね、まあ、例えばゲストで行ったりするとね、時間が早いんです、開始時間が、例えば7時から撮影開始とか、朝7時から撮影開始とか、その6時に行かなきゃいけない現場にね。これなんでって言ったら、不分率があって、錦之介さん時間というのがあるんです。錦之介さんはもう、テレビ出だした当初から、午前中で仕事が終わるんです。つまり12時までしか錦之介さん使えないんですよ。撮影で。だから錦之介さんがいらっしゃるときは、12時までに錦之介さんのシーンを撮らなきゃいけない。ね、でこれは監督さんの出どころ所属ですけど大変ですよ。いろんなカット割りしてね、まあ、ほとんど映画と同じように撮るわけですから、テレビ映画的な撮り方をするわけですから、錦之介さんのメインを、まあ、つまり錦之介さんの向いてる撮れる方向の部分を全部撮るんです、午前中に、ね、午前中に。例えば私が錦之介さんと何か出てる、錦之介さんとやり取りは一緒にやるんです、そこでね。映ってるのは金融さんだけ、金融さんの方だけ、ね、でそういう関係性のあるシーンを全部金融さん側のものを撮って、ね、10時に金融さんが帰っちゃう。でそれから食事が挟まれて午後の開始かというと、その反対側、つまりその絡んでる側にカメラが向いて、そうもういらっしゃらないでしょ、金融さんはね。でそこにいるつもりで私たちはずっとするんですよ、仕事、まあ芝居をね。そこに木野さんがいると仮定して、今つまり一緒にやり取りをしてるわけです。言っていいのかな、これいいよね。もうね、木野さんもいらっしゃらないし、撮影現場のやり方ですから。これは木野さん、午前中で帰るのは木野さんのあれだったかもしれないね。それと近いっていうことを考えると、女ネズミこそっていうのがあってね、小川真由美さんっていうのがずっとそのシリーズの主役やってて、小川さんっていうのは文学座の出身でね、私はだから一緒に中学校入ったばっかりぐらいの時にね、文学座に呼ばれて仕事した時に、小川さんがまだ研究生で、その時に一緒に風呂入ってきた小川さんって覚えてますけどね。小川真由美さんっていうのがいて、 研究所の女の子たち、俺たちが先に入ってるところへバーッと入ってきてね、女性軍団が中にいたっていうのを覚えてますけど、それはまあそれとして、小川真由美さんの女に行くぞっていう時の小川真由美さんも時間使われてる時間が限られてる、ですから早く帰っちゃうんです。で、小川さんは午前中だけっていうんじゃなくて、もちろんその撮影時間の限界があるみたいですね。だから例えばお昼から来て3時で上がるとかさ、朝から来て午前中で帰っちゃうとかさ、ね、でお昼過ぎに来て4時に帰っちゃうとかって、そういう、もうそれは小川さん、だからそれは撮り方としては金属さんと全く同じ。小川さんが喋ってる方だけを先に撮る。つまり小川さんが必要な部分だけを先に撮って、小川さんが帰った後に反対側を向いて撮る。ね、映画の嘘。でもこれは昔からある方法なんですよ。昔から映画ってそういう風に作られてることはいっぱいあるんですよ。本人がいないのにいるふりしてこっち向いて撮るっていうのは、まあ反対側を撮るっていうのはもう昔からあるんです。向きっていう映画なんですけどね。向くっていうのはその対象を読むって言うんですけど、ね。そういう撮り方ってのは昔からあって、それはまあ映画時代にあって、その映画の撮り方がビデオ、まあビデオじゃないのね、当時ね、やっぱり、木村さんが出てる頃と小川さんが出てる頃っていうのはまだビデオじゃないですから、映画と同じようにフィルムで撮って、それを編集するっていう言い方ですから、テレビ映画って言うんですけど、そう同じです、撮り方ね。映画とほとんど一緒。だから時間がかかる。今みたいにあっという間に終わらないのね。まあ、ビデオの制作だったら時間も早いし、ビデオですからパーッと見てパーッとすぐね、繰り返してる線です。ビデオっていうか今何？デジタル？はっきり言うとデジタルですから、デジタル撮影だからね、今ね。だから撮ったその場で見れるわけですよ。昔はそうじゃないですよ。フィルムだからカメラ撮ってその場で見れるなんて絶対ないですよ。編集で見て初めて分かるんですよ。だから心配な監督さんは OK って言ってるのに、もう一度撮っておきましょうみたいな平気でいっぱいありましたもんね。もう一度撮っておきましょう、今の前今度はこういうやり方でって、それはつながりとか編集とかって考えて、その心配する部分がいっぱいあるわけですよね。ここで切っていいか、あるいはもうちょっと伸びた方がいいか、だからそういうのを先に撮っておかなきゃいけない。余計なことでね、余計なことなんだけど、今はこれその場でやり直しするだけの話ですから早いですけど、そうじゃないんですよ、ラッシュっていうのがあって、つまり出来上がったものを全部 一度写真ごとつないでねって見て初めて、あ、ここダメだっていうことを取り直したりとかするわけですよ。昔はもうすっかり終わっちゃった後に取り足しっていうんですけど、取り足しをすると全く同じようなことやんなきゃいけないっていう昔はあったんですよね。で、まあ、ジャイの話に戻りますけど、ジャイっていうのは本当に時間がかかるって言いましたけど、それは時間かかりますよ、本当に。全てか、まあほら、撮影、例えばロケだったりすると、ね、カメラが向ける方向って限られちゃうわけですよ。わかるでしょ？今風のものが映っちゃいけないわけですから、例えば電子柱とか、その頃で言うと電話ボックスが入っちゃったとか、それってダメなわけですから、そういうのね。そういうのを撮らないようにするためにそういう場所行くんですけど、電線が出てたりなんかしちゃいけないわけで、撮れる角度って決まってるわけですよね。それを探すのはロケハンの仕事、まあロケハンのスタッフの仕事なんですけど、カメラの向きによってはどうしても切れなかったりなんかするのと大変でしょ、それを探して。で、似たようなところで撮ると、本当は円形で撮りたいんだけども、円形って、つまりロングでね、ロングって言い方するんですが、全員が入ったりなんかする。ね。透明で撮りたいんですけども、できない。で、ほら、余計なものが入ってきちゃうから。と、わーっと前に詰めてって、ギリギリのところで撮りたいなんかするから、あのね、狭くなっちゃうね。場面が。そういう風率を感じながら撮影をやったわけですから、当時は。今考えたらね、だから今、ジャイ撮るのもっと大変なんだろうな。そういう場所がどんどんなくなっちゃうし、京都だって随分開発されちゃったし、ね、だから京都だってかなり奥の方行かないともう撮影できないんじゃないのと。まあ、京都の場合、渦柱とか松竹とかな、オープンセットを持ってるとこあるんで、まあ、そこを行くしかないのかもしれない、京都映画っていうね。そういうとこ行けばいいんだ。ただまあロケになるとやっぱ街道歩いてるとかって言ってやっぱ道はね、探さなきゃいけないし、それは大変だったと思いますよ。だから、 東京都内でね、まあ僕らの仕事は、まあ、東京でほとんど撮影する、まあ、三船プロの、まあ、荒野のスローリーってね、三船さんがやってる作品なんか。で、東京で撮れないとどうしてもロケ行かなきゃいけない、地方に。ね。地方に行った時の話しますけどね、三船さんと一緒に、まあ、スローリーっていう中でね、荒野のスローリーやってる。荒野のスローリーじゃなかったかな、その次のやつかな、なんだか。やっぱり三船さん主演でね、まあ、スローニーシリーズみたいなやつがあって、その中で、どこ行ったんだろう、うん、そう、なんか、あの長野県の方行ったんですよ、長野県の。で、三船さんって方は、世界の三船敏郎ですよ、え、僕は最初に三船さんの映画を見たのは、羅生門って映画ですけど、多分、小学生だったんじゃないかな、うん、小学生の時ですよ、まあ、あんまり高学年ってイメージなかった、あれ30年代じゃねえから 20年代の映画ですもんね、私は思って、確かですから多分小学校上がったか上がらないか、上がったか、まあ、行ったって2年生ぐらいの時でしょ、その時にね、あの黒沢さんのね、黒沢明監督の羅生門をおばさんと一緒に見に行って、怖くて泣いたのを覚えてます。映画が怖くてっていうかね、モノクロの映画でね、まあモノクロしかなかった当時ね、モノクロの映画なんですけど、画面も今みたいに大きくなくてね、スタンドの画面でちょっと小さい画面なんで、まあこれ宮川さんの、宮川ってカメラマンのすごいところですけど、その日光がね、森の中に日が差すんですけど、日光が入ってるの本物なんだろうなと思って、当時のフィルム映画で日光を撮るって大変だったと思うんですよ。カメラだって、その当時のカメラはカメラに引き抜けちゃいけないとか言われましたからね、
黒沢明
が出ちゃうとかいろんなこと言われて、そういう時代ですから大変だった。でも本当にあれ、森の中にさ、あれは何、芥川龍之介の藪の中かなんかでしょ、原作のね、藪の中っていう小説があったわけです。それをメインにね、羅生門って映画になったんですけど、三浦さんが京町子さんねを動かしに連れ込む、いろいろ入ってるわけですよ。もうあのシーン見た時って、それとね、京さんがね、最後、まあ、気が触れちゃうって言って、分かるのかな、今の人。
なんだよ、むつしかねえじゃねえか。
いわゆるその身に起こったことがあまりにすごすぎておかしくなっちゃうね。うん。その時の狂乱の狂さんがすごいのよ。映画としてはっきりと、僕は小学生ですから、何が何だか全然覚えてません。覚えてませんか。筋は全然わかりません。その後、もちろん羅生門で何度も見てるから、まあ、理解はしてますけど、その当時は覚えてません。だから、その鮮明に画面に出て、その画面の怖さっていうのはね、ものすごい感じてましたね。で、泣いてたんです、怖くて。で、お子ちゃんがね、その時に、バターピーナッツっていう、その頃それぐらいしかなかったんだよな、映画館のお菓子で、ね、柿の種とピーナッツが入ってるのしかなかったんだよ。それを俺に食って、黙れって言って、俺に食わしてね、いう記憶ありますね。まあ、さっきも言ったように、その、時代劇っていうのは制限がすごく多い。撮影する時とかね、撮影現場とかね、全てにわたって制限が多いんですよ。だから最近時代があんまりないなって気がついてる方いらっしゃると思うけど、今お金もかかるしね、ずっと場所探さなきゃいけないし、そういうとこで探さなきゃいけない、そういう準備もしなきゃいけないし、言ったらやっぱりお金がかかるんですよ。普通のドラマに比べて、現代に比べたらはるかにお金がかかるんですよ。ね、そういうと中でもやっぱり監督さんとか、まあ、いろんなスタッフさんとかいろんな方で苦労して言われて一つのが出来上がるんです。で、専門的な俳優さんがたくさんいらっしゃったよね、時代劇スターっていう方たちはね。で、そういう方たちが僕らみたいなその端っぱな俳優にもね、やっぱりその影響を与えてくれてて、あ、時代劇ってこうやって刀刺すんだとか、こうやって着物着けるんだとか、着物着るんだとかっていうことを、まあ手取り足取りじゃなくて、有形無形にこうやって教えてくれたっていう、まあそういう方たちがたくさんいらっしゃったから、周りに。ね。 俳優さん仲間の中にたくさんいらっしゃったから、俺たちみたいな若造でも時代ができたんだと思いますね。本当に今考えたらもうそういう方たちあんまりいらっしゃらないから、時代劇作ってもあんまり時代劇見えないっていう、まあ、NHK が頑張っていろいろ時代劇やってるんですけど、うん、あんまり時代劇見えないんですよ、喋り方とかね、セリフの言い回しとか考えてると、もうほとんど今の子に分かるようなセリフの言い回しを時代劇はしてます、今の感じでね。だから昔で言うとで、ござるとか何々でござるみたいな感じだったら普通ですし、でも町人の喋り方だったら本当に難しかったですよ。だから江戸っ子の役だったら江戸弁喋んなきゃいけなかったしね。だからそういう部分っていうと今あんまりこだわってねえから楽なのかもしんねえけど、時代の雰囲気ってなくなっちゃったよね。まあそんなの最後に、つい最近っていうかね、去年、まあこれ新春の話、まあ明けてからの話だから、去年ね、12月の中旬頃にね、まあざっくばらんに言っちゃうと、これを撮ってる頃、この今これを 作品、うん、この録音してる直前に、剣客商売っていうね、池波正太郎が書いたドラマがあったんです。これ、前も僕の好きな俳優として喋ってると思いますが、北藤欣也さんがね、主演してる、なんか、金曜プライムドジャイアントとなんかいう名前で、特撮もやってるらしいんですが、たまたま僕は見たんですよ。欣也さん好きだから。時代劇でしたね。ちゃんと。嬉しいですね、やっぱり。時代劇を時代劇として撮る。うん、やっぱりさすが欣也さんだから、風格といい、風情といい、やっぱりその秋山小平という役をね、もう楽しそうに演じながら、うん、時代劇をやってくれましたね。だから周りの俳優さんも、若い人も結構出てるんですけど、やっぱり欣也さんの立ち振る舞いとか、多分現場でね、見れるわけですよ。時代劇のさばき方とかみたいなものをね。だから影響を受けますよ、それは当然。だからNHK のわけのわからない時代に比べるとはっきり時代劇でしたね。まあここで NHK のことがあるって怒られるから、ちょっと一つだけ褒めることがあってね。女の人は3人出てる時代劇で、抜けマイルっていうのがあるんで NHK がやってて、あ、今週の土曜日で多分、この週の土曜日で終わるのかな、終わるのかな。なんか、7、8本で終わるようなドラマで抜けマイルっていうのがあって、時代劇としてどうだって言われると、時代劇としては物足らないです。はっきり言うと、その、所作もね、女の人のさばき方もね、出てる女の子も、まあ一生懸命努力はしてるんですけど、本当に、まあ町人だからどうでもいいでしょうかって言われるとどうでもいいけど、でも、まあでも時代っぽい雰囲気はしっかり出してるんだけども、これね、話が面白いの。うん、行く前に。で、そこまた主役の女の子3人たちがね、いいのよ、なかなか。うん。最近見た時代劇では、僕はこれは、うん、面白いと思った。話もね、含めて。主演の女の子3人もね、友坂理恵とか結構懐かしい女優さんだったけどね、僕からしても。友坂理恵って結構、実はね、あ、田中麗奈？田中麗奈とかって、今の女優さんじゃないもんね。ちょっと前にブレイクした人なんですよ。ちょっと前って結構前か。
そうですね。
なあ。でもなかなか良かったでしょ。もしかしたら佐藤恵里。うん、佐藤恵里さん。うん。この3人が主役なんだけど、うん。残念なのはね、まあ、好き嫌いだから言っちゃうけど、多分あれ、清水の長吾郎っていうか、静岡の長吾郎って言ってるから、清水の長吾郎って言えばね、次郎長のことでしょ。まあ、次郎長だっていう雰囲気でやってるわけじゃないんで、今あんまはっきりしたこと言えないんですけど、でも、古文にマサっていうのがいるから、多分次郎長なんだろうな。で、この次郎長やってるのがね、今話題の、ほら、ジャニーズのガッキーなのよ。うん。いや、別にタッキーがどうだっていいんじゃなくて、うん、ちょっと無理だったかなと。あの3人を受けて止めるだけの力量がないっていう。まあ、メルドラマの彼氏として出てるってんだったら、まあ、それでもいいんですけど、ね、あんまりそこに、まあ、それはもちろん話の主役ではあるんですが、女の子3人は憧れるね。 三人の女の子が憧れてる最後、友坂理恵がもう、おかぶれしたような女、男であるって、もう、いい男として登場するんですよ。確かにタッキーだから、いい男ではあります。でも、次郎長ってあんなに線が細くない。ね、清水の次郎長っていうのはさ、ね、江戸時代末期で活躍した人で、ね、いわゆるその、まあ、賭博士って言われてる、幕府って言われてる中の、もう大やぶんですよ、関東の。で、次郎長っていうのはもういろんな人たちが演じてんの。これまでにも。ね。若い時も含めて。年取ったし、病気も含めて。いろんな次郎長がいる中でも、やっぱり、次郎長は大俳優として、まあ、主役級の方の、大俳優としている方たちが演じるんです、大体。まあ、年が若いから、タッキーがどうだとかって言ってるわけじゃないんですよ。いや、もうちょっと、芯の太い芝居ができる俳優さんが、もし、タッキーの次郎長だったら、次郎長としてっていう、この抜け参るって話が終わった後、次郎長とその人の恋っていう感覚とか考えて、お蝶って奥さんがね、有名な奥さんがいるんですよ、次郎長には。まあ、その人になったのかどうかとかって、いろんな想像がもっと広がるのにな、っていう、終わっちゃった後でもね。だそういう意味で夢を抱かせるって言ってんで、やっぱ、はい、まあ、キャスティングっていうのは、難しいなと思いますね。まあ、好き嫌いで言ってから、別に。あれはタッキーでよかったっていう人がいても結構です。別にね。それはそれで。うん、ただ、NHK がすごいなと思うのは、やっぱり、あれだけの長い期間のドラマ、まあ、連続ドラマをね、時代劇で作れる。まあ、今 NHK だけだろうね。それはできるのね。まあ、今本当考えなくても、ほら、一応純国営放送ですから、うん、ね。まあ、そうそう、制作費の心配とかあんまり考えないかもしれないけど。まあ、それはできるって、まあ、セコドンも含めてね、そうやってできるんでしょう、多分。ね。セコドン、すいません、あんまり何回も見てないから、文句言っちゃうけど、ね。セコドンとか、周りのね、まあ、セコドンがどうだとかっていう、別に西郷さんとあんな人だったのとかって言われると、そういう問題じゃなくて、時代劇として見ちゃうとね、やっぱりその、特定の俳優さんを除くと、やっぱり、時代劇になってねえなって方が、もう見えちゃうんですよ。その中に一緒にいるのはね。それはやっぱ寂しいかなって。本当はそこまでもうちょっと気遣ってできたらいいのになって。だって海外ドラマを見るとね、テレビシリーズですよ。海外ドラマっていう。だけどね、周りに至るまで全部やってますよ。その色を作るのに。そのドラマの色を作るのに。そこらやっぱりな、制作連中もやっぱり考えてほしいなと思うよな。まあ、お金の問題も含めてそうなんだろうけど。でもやっぱり、なんで海外ドラマみたいに長寿ドラマが日本でできないかっていう。長いよね、海外ドラマってね。当たったシリーズってみんな10年やったりなんかするんですよ。え ?10 年以上続いてるもんでしょ?これって何?って。視聴率がいいからだけ?違いますよ、やっぱり。視聴率がいいってのは、そのドラマがいいからですよ。だから見る人が減らないんでしょ?が、下手すと増えちゃうんでしょ?っていう。そういうドラマ作んないから日本ってドラマにそっぽ向かりちゃうんじゃねえかなと思っちゃうんだよね。だから本当にそういう関係者の方にね、ちょっと言いたいなと思うのは、まあ、作る演出家たくさんいらっしゃるのにね、いい演出家、うん、だから作る、ストーリー性を作る方とか、いわゆる脚本家か。脚本家、ね、あるいはそれを編、まあ、編集する人たちとか、脚色する方。そういうのを含めて、もうちょっとやっぱり海外ドラマを見てなんで違うんだろうと。例えば海外ドラマで上がってる刑事ドラマを見て、日本の刑事ドラマと何が違うんだろうと。いうことをもうちょっと真剣に考えて作って、まあ、だから日本人だからこうやって受けねえんだよって言って、受けてるじゃん。海外ドラマを見てる日本人ってたくさんいらっしゃって、日本でもかなりヒットしてるドラマっていっぱいあるのよ。ね、そういうことも考えると、もうちょっとなんか、今ほら、いろんなもの見えるって大きく広がってんだから、そういう楽しみ方って、やっぱりもっと日本のテレビファンがね、もっと声を上げてもいいのかなと思っちゃうんですよ。今の若い方で情報収集は盛んだから、その辺ってもっと声を上げてもいいんじゃないかと。もっと、はっきり言うとね、まあ好き嫌い別として、日本のドラマとして時代劇を、ちゃんとした時代劇を見たいとかね、言ってもいいじゃないですか。昔の時代劇をもし見れるチャンスがあったら、もう一回見てください。映画もテレビも。その端っこに至る俳優さんまで含めて全部やっぱり時代劇ですから。 それはやっぱり、あの、喋り方、侍は侍の、町人は町人の、ね。ね。大棚の商人なのか、長屋の町人なのかって喋り方は違います。話し方は違います。っていうことまでちゃんと責任取ってやってたんです、昔はね。で、それを僕たちは教わってきたんですよ。あの、俳優さんたちにね。長谷川和夫さんっていう有名な俳優さんがいてね、いらっしゃる、今。長谷川和夫さんがね、もう、時代に行ったらもう先生ですから、いろんな人たちに影響を与えた人です。そういう方がいなくなっちゃうのは寂しいですけど、もう、北尾さんみたいな方がね、いらっしゃるんですから、その次につなげてほしいなと。やっぱり時代劇って、やっぱり所作っていう大切さってね、だけど昔の時代劇って美しかったですよ。本当に。大川橋蔵さんとかね、金之助さんとかね、立ち振る舞いがかっこよかったですもん。それを見るだけでも価値があるんじゃないかと。今の人たちにその、そういうことを期待するといけないかもしれない。でもやっぱり、和服着てね、あの、裾がさばけないようだったら、やっぱり時代ってのは違うんじゃないかなと思います。で、偉そうなこと言って。まあ今回は、ね、いろんなこと喋っちゃったら、これで終わりますけど、また次回。ありがとうございました。
また質問があるんですけど。
質問。
あの、藤木優さんのことをもう少し教えていただきたいと。
優さんのこと、
はい、
優さんのことの関連性がある話をするわけ
でしょ。そうですね、
優さんのこと藤木優さんと、
いや、関連性の話を聞きたいって。あ、
はい、
あの、特に矢沼さん
と俺との、
あの、個人的なつながりがね、深いということを皆さん初めて知ったみたいなので
深いってか。
あと、なんかもう一つ、これはなんか2人ぐらいから、エリチエミさんとなんかお仕事されたことありますかって、なんか。
まあ、陳さんとは、
なんか、どうしてかって言ったら、最近、あの、日本のあの、CS、日本の映画専門チャンネルで、ケンさんを特集されてて、その時に、必ずその、あの、対談の時に、エリチエミさんの話が出てくるんですよね。
まあ、奥さんだったからね。
はい。で、もし矢野さんご存知のことがあればという、なんかリスナーからの、
はいはい、では僕ね、
はい
はい、矢野源の青春グラフィティね、シティーズグラフィティをの中で付録としてね、また言ってんだけど、また今、あの、プリンスのね、方、何人かの方に、まあ、聞いていただいた何人かの方にちょっとご質問いただいたりなんかしてて、その質問の中のいくつかに答えていくっていう、まあ、付録的な部分でいい。今回、藤木優さんって、まあまあ、青春シリーズでね、ずっと長いこと一緒にやられて、まあ、個人的にもね、うちが近いっていう。藤木さんもね、成熟、まあ、成熟、超な組織外だったんだけどね、成熟のすぐ隣なの、組織外って。ほとんど路地一本挟んだら成熟みたいなところなの。っていうところにいらっしゃったんで、やっぱり近いの。僕のうちから夏休みのうちに遊び行って、そこから3分も行ったところに藤木さんの家があったのね。ね、そういうところから付き合いが始まってて、藤木さんの話をちょっとするとね、藤木さんって方は、まあ、面白い方で、まあ、喜劇人の役割をね、つまり東宝映画の中では、喜劇の中での俳優として存在感を目指して、うん、ただ、個人的に、僕の個人的に言うとね、あの、早口でね、もうすぐ早く喋るんだよ、本当に。だから、何言ってるか分かんないことがいっぱいよくあるの。これがね、お酒が好きなんですよ、飲むのが。アルコールが好きでね、毎晩、まあ、少なくともボトルは開けますからね、毎日です。で、必ず酔うんです、ヘベレケに。で、ちょうど青春やってる、ね、青春、まあ、青春とはなんだ、これが青春だってずっと一緒でしたから、ね、その間、その藤木さんの面倒を見るのは私なんです。ね、例えばロケ行きます。ね、ロケ先で部屋が泊まるでしょ。部屋違うんですよ、藤木さんの部屋と。大分の部屋って違うんですよ。なんだけど、夜中まで飲んでるのは藤木さん。ね、飲んで終わるでしょ。俺はもう寝ようかなと思って、次の日入れば。寝ようかなって。もちろん僕らもそれ途中までは、麻雀やったり、いろんなのやつらとくっちゃべったりね、よそで遊びたりしてたんですよ。でも帰ってきてさ、もうそろそろ寝ようかなと思ってという、藤木さん迎えに行かないんじゃないの。私が。と、もうヘベレケにね、デーンとなってるところへ。向かってて、藤木さんのことをちょっと調べれば分かるけど、180センチあるんですよ、ほとんど。ね。 どんどん龍さんと変わらない体格なの。で、龍さんはまだ若いからそんな太ってませんけど、石田はガタイもいい。
クラス委員の選挙や、
ね、まあ、はっきり言うと、その頃、まあ、中年ですから、
教えてやってくれ
た。重いんです。
細かく丁寧。
私は165センチありません。
と簡単に願います。
ね。まあ、抱えて2階の、ついてない
で、ね。ことはないんですが、
もう完全に意識失ってる状態ですから、酔っ払って。それをね、担いで連れてくるんですよ。
こいつは怖そうなやつ。
私が。
いや、全くします
よ、ありもん。別に誰かに言われたとかじゃなくて、藤木のお父さんに、まあ、お父さんって言ってないけど、お父さんに言われてる。
行きませんな。
迎えに来い。
そうですか。
どこでも。ね。飲み行った先では必ずお前が俺の面倒を見ろ。はい。で、そういう約束もだからできた。この約束をしたのはね、青春とは何だって言って初めてもらった藤木さんと一緒なんですけど、なかったですよ。レギュラーだって3本目の時はもうその約束ができてました。ということは3本目の時に藤木さんの位置に1回行ってるってことです。ね。もうだから3本打って3本打ち入ってるんですから、撮影を入って当初から藤木さんの位置呼ばれて行ってて、そういう感じなんですよ。欲しいですね。まあ、うちが近いっていうか。なんだけど、それでその中で、俺は酒が好きだって言ったらしい。私聞いてますよ。いろんな方から。絶対出来上がるし。飲んだらね、もうヘベレケになるしって。またね、やめないんだもん、ヘベレケになるまで。まあ、あんだけ飲めば誰だってヘベレケになりますけどね。っていうぐらい飲みますから。その当時は、夏さん一切飲まないから、そういう時にいません。なんだけど、監督も含めて、助監督も含めて飲みすけいっぱい、まあ芸能関係のやつ飲みすけ多いんだよね。特にあの、スタッフはね、照明も、録音も、ね、カメラマンスタッフも、もうスタッフ、助監督も含めて、飲むやつが多いのは、本当に。その飲むやつが多い中で、特に飲むの。あの松森さんという監督と藤木さんというのは毎日2人で死ぬ、本当にボトルが何本になるか分かんないけど飲んだよ。その指導も来て、松森監督は自分でちゃんと部屋に入るのなんだけど、藤木さんは俺が迎えに行くって分かってるから、もうヘベレケ、それを、ね、迎えに連れて歩く苦労が大変なのよ。でこれが3作続くんです。藤木優さんとの関係っていうのはね、青春とは何だ、これが青春だ。その後ね、ちょっと間を空けて太陽や夏さんの番組ですよね。でこれも藤井さんが一緒なんです。これは北海道行くんですよ。北海道でね、撮影で3ヶ月ね、3ヶ月も北海道行ったら毎日中飲んでね、藤井さんがその間毎日部屋に落とすのは私ね。だからそれはもう本当に、で藤井さんの奥さんにね、あのこの藤木さんの奥さんが結婚したのは、前の奥さんに、まあ、あまりね、その噂話としてパッとさらって言ってくださいけど、まあ、一回失敗してるんですよ、藤木さんはね、結婚した奥さんに。と分かる。その後の奥さんでは、まあ、亡くなるまでの奥さん、ね、ですけど、その奥さんとのいきさつも知ってるって言ったんですよ。どうやか知らないけど、その奥さんと他のスタッフ誰も知らない。その奥さんと藤木さんが多分結婚するだって誰も知らない時に、その奥さんとの見合いとか、そのね、その奥さんのうちに連れて帰ったの、私だけ。すごいわけだね。つまりその、お前には紹介してやる。もちろん言いませんよ、その時はね。
研究報告は自学会でしていただくとしまして、
多分一緒に亡くなると
例の話
をよくやおしゃれつく。でもだから結婚したってみんなに発表した時に、僕はその時点ですでに奥さんとは知ってた。だから最初に家に行った時はその奥さんに
「なぜ」ね、
子供がいて別田さんがいただけです。
この小島に最近大地震が起こりつつある。
これが青春だ始まって直後ですから、
これ
が青春だ始まってから
今
正式にね奥さんとして、その前にもう入ってましたけど、
ね、
だからそういう関係も含めて、なんだか知んねえけど、その俳優としてっていうか、
そんな、
なんだろうな、
これはまた偉い風説ですね。
なんだ
風説じゃない、
まあ親切大臣遠赤関係みたいな関係かな。
マシンとはね、
まあそういう関係で僕が結婚した時の仲裁役とか仲人が藤 藤木優さんだ
ったら、ね、空振りの三振ってことも
ありますね。俺がやるっつって、
それには負けられんよ、
ね、そういう関係で障害者って
君たち TTV にとって
、藤木さんの
障害まで
の本当にあの経営陣としてすごいなと思うのは、自分がやったそのおかしな詐欺、まあその経営陣、そうみんな大体そうなんですけど、面白いことやるわけですよね。結果的にはそのみんなを笑わせたりする役がそういうあのキャラクターとしてあるわけですけど、特に藤さんがやってるってなんかあり出教とかいて、そのそれのね、まあ言ってみれば下っ端みたいな小物みたいな、まあそれは手を持って付き合ってる役をずっとやったんですから。ね、ベンチャーをずっと言うっていうタイプ、面白いことばっかり言うんですよ。でもあの人は自分が言った面白いと俺たちは周りで見て笑うんですが、ね、まあ、吹き出して止まったらなくなっちゃうこといっぱいあるんですよ。でも絶対笑わない、ね、俳優としての自覚で笑わない。自分が面白いこと言って周りが笑おうが自分は笑わない、ね、それが喜劇人の、まあ、魂で、そういうものをしっかり持ってほしいんですよ。ただ押村君はだからさっき言ったように、あの早口すぎるのよ。だからね、早口だからはっきり言うと何言ってるか分かる、つまりセリフがちゃんと伝わらないってことがままあるんです。でアフレコでしたからね、当時アフレコってアフターレコーディングって、まあ、つまりその全部撮ってからもう一回声だけを入れるっていうやり方でした。だからこのアフレコが大変だったんじゃなかったね。早くして喋ってから早いのか合わないんですよ、なかなかね、藤木さんの。まあね、だからもうちょいゆっくり喋ればいいんだろうって思う。それ無理だよね。それはその人のあれだから。俺も結構早く喋れるんだけど、役者やってる時はね、セリフはちゃんと言わなきゃいけないから、その普段みたいにこうやってベラベラベラベラ喋るかっていう。まあ私は江戸っ子だから、その、口が早くて口が悪いっていうのはまあしょうがないんですけど、でも役者で与えられた仕事っていうのはいろいろキャラクターがあるわけだから、でも精神的にはほとんど違うやつだな。まあ今考えるとね、ほとんどそこに違う役人がいたかなっていうのはあるかもしれないですね。あの、亡くならぬ人間が歌ったっていうのは考えるとね。つまりそういう人です、藤木優さん。やっぱり僕にとって考えない会社であり、パパであり、ね、師匠であり。しっかり面倒させていただきましたって人でもあります。まあ、だから奥さんにも呼ばれたんですよ。条件がいいから大丈夫。安心して飲んでらっしゃい。つまり俺は連れて帰んなきゃいけない。ね。仕事関係じゃなくて飲みに行ったりして、その後最後は連れて帰んなきゃいけない。藤木さんはね。いや、毎回大変な思いです。担ぐってね、165センチから180センチ担ぐんですから。ほとんどないですよ、歩けないっていうような状態で、それを肩に手を置いて、ぐーっと持ち上げて上がってくるんですよ。まあ、当時、ラグビーやってたからね、っていうか、作品でね、ラグビーは作家だな、やったら、まあ、運動神経が良くて、まあ、そこそこやっぱり体力あったんでしょう。だから、持って、今やるって言ってませんけど、ごめんなさいって言っちゃいますよね。それが藤木さんでした。まあ、また違う機会があったら話しますけれども。で、付録もう一つね。もう一つの付録で、うん、まあ、今な、なんかあの話聞いたら、YouTube とか、まあ、YouTube ね、俺が聞くのは大体音楽聞くときだけ YouTube でいいんだけど、YouTube で見れるのね、本当にいろんな昔のやつ。ねえ、そういうのってあんのよ。うん、で、それでなんか、高倉健さん、ね、健さんの、うん、ケンさんのものがとりあえずいっぱい取り上げてて、その都度やっぱりその相方であったエリチエルさんのことが話題になったりするらしくて、でたまたま今あのプロデューサーからね、その野源がそのエリチエルさんと一緒にやったことあるかないかって言うと、ありますっていうか、縁があるかないか、あります。まあこれはあのはっきり言うと、だからこれ喋ったことはないのかな、この思い出の話の中で。だから僕がエリチエルさんに最初に会ったのは、多分小学生時代だと思います。小学校の高学年かな。です。あるいは中学1年ぐらいかな。でも60年代じゃないです。まあ、60年に入ったばっかりぐらいかのくらいだと思いますよ。60年が中1?中2か?そんなもんですよ。中1か、 なんかだよな。多分そのぐらいだろ。一番最初に見たのは、まだ僕は小学校時代。全然そういう関係じゃない。ね。その頃ね、まあ日本ではそのボーリングなんてそんな盛んじゃなかったから、ボーリング場っていうのは、今青山のね、東京ボールっていうのが、ね、東京にある青山ボールと、青山の東京ボールっていうのは、日本、東京で唯一だったんじゃないかな。ボーリングができると。ね。で、そこはボーリングができるからって言って、外人さんがね、ボーリングやり行ったりするんです、だから。日本でボーリングがないからね。で、その外人さん、まあ、商工クラブってあって、その、まあ、たまたま、まあ、皆さんご存知の通り喋ってる通りね、僕のおばさんがアメリカ人と結婚してるんで、商工クラブに入れるような、まあ、お偉いさんと一緒になってるんで、その、ボーリングをね、商工同士のボーリング大会っていっぱいあるんですよ。それはその、外国人の、アメリカ人の軍人さんのボーリングクラブと、日本の、ね、芸能人のボーリングクラブってあって、どんぐりっていうのがあれだったんですけど、映画俳優さんとか、ね、そういう有名な俳優さんたち、その中にエリチェミさんが入ってらっしゃってて、青山のボーリング場で、うちの、まあ、おばちゃんの、ね、入ってるチームと、一緒に対抗戦やったわけですよ。ボーリング場で。日本、日米対抗っていうのね。どんぐりと。日本の、アメリカの商工クラブの連中。で、そのおばちゃんにくっついて僕がそこに行った時が最初に見たチームさんです。その時に、子供がそこにいるってことはあんまりなくて、しかこれしかいなかったんだけど、チームさんが今日、妙にね、興味持って、まあ外人の中に僕がいるわけですから。ね。もちろん外人の奥さん方がいっぱいいるから、日本人はいっぱいいるんですけど、子供はいませんから。で、そこに俺がいるわけで、で、そのチームさんが、おい、坊や、言われて、何って言って話してたら、だってなんか、ほら、そこに、まあ、チーム同士だから名前書いてあるよ、外人さんの。どなたの子供って言われて、いやいや、子供じゃないです。つって、俺、子供じゃねえから。ね。おばさんが、あれです。おじさんがあれで、おばさんがあれです。うん。あ、ウィルソンさんのところ。あ、そうなの？もうそれは初めての大会じゃなかったみたいね。その大会がね。だからおばちゃんのことは知ってる、チームさんもね。あ、そうなの？で、結果的にうちのおじさんとおばちゃんと握手して帰ってきて、の時が最初だった。その時に声かけられて、で、名前を聞かれた。で、その時、矢野間慶二って言います。はっきり言ったんですよ。矢野間って名前が、矢野でもない。野間でもない。矢野さんっていっぱいいらっしゃって、結構野間さんもいらっしゃるんですけど、矢野に間がついてる矢野間って名前ははっきり言うと東京ではすごい少ない。すごい少ないっていうか、多分先祖はみんな群馬から出たんだろうっていうところしか出てこない。つまりその矢野間の本家だったからですけど、その矢野間って名前がやたらなんかその珍しい名前としてね、チームさん覚えてくれた。で、後年、一緒に仕事、資料になった時にね、初めてそのチェミさんの番組で一緒になった時に、チェミさんが主演です。フジテレビの番組で、花子ちゃんと、これ多分、60年終わりだったんじゃないかな。まだ、肝玉やった後にしても、どっちにしても、そう、まあ、70年だとしても初期の話です。ね。花子ちゃんっていう番組で、サザエさんみたいなもので、学校の先生なの。チェミさんが。ね。剣道部の武将をやりながら学校の先生で女の人っていう役をチェミさんがやったんです。そのレギュラーで、私と、まあ、私の劇団から何人かがね、呼ばれて、私のっていうか私が所属している劇団から何人かが呼ばれて、一緒に出たんです。中に僕がいたわけですね。で、その一番最下層というか一番若いのに桃井かおりもいましたけどね、まだ高校生入ったばっかりの高校生桃井かおりまだバーンと売れる前の桃井かおりがいたんですけど、一緒にその作品で一緒になった時にちびさんが俺に来て「おおやるま!」って言うんだ。えっ？って言って、で夏木さんとちびさんってのは当然そういう東方のあれ もう交流があったのです。ずっとその話を聞いてて、俺が矢野源だっていうのを知ってて、矢野間っていう名前を覚えてて、で、那須さんからちらほら聞いてて、だから会った時も、お、矢野間。だから矢野間って呼ぶ俳優さんは、数少ない中の千恵さんが一人で、それから先もいろんな仕事で一緒になった時もずっと矢野間って呼ぶんです、あの人がね、私のことを。で、千恵さんと一緒になって終わった後も、千恵さんと、うん、そう、だから69年ぐらいだね。68年だね。三浦店って赤坂にね、三浦店クォーターってあって、で、千恵さんと作品一緒になってから、よくあの、毎年ね、お稲荷さんに一緒にお会い行くんですよ、初詣でね、千恵さんと。その時、ケンさんと一緒だったんですよ。で、ケンさんの家がね、焼けるんです。ケンさんじゃなくて、千恵さん家がね、火事になっちゃう。まあ、正常にいてね、で、千恵さん家が火事って言って。ただ、たまたま、その、那須さんからもう電話かかってきてね、おう、千恵、シーンとか焼けてるって言うと、お前行ってこいって言われなくても言うこと思ってたんだけど、で、車であれだけ飛んでって言って、行ったらそこに、清川のお母さんと、ね、キキキリンさん、まあ、ゆきしおさんがいて、うん、で、炊き出しの手伝いとか、そう一緒に会いながらね、うん、だから、まあ、縁って不思議なもんで、キリンさんも、まあ、その仲間だったし、その前からキリンさん知ってるわけで、ね、千恵さんと一緒の前から、ね、キリンさんとは NHK 中学時代から一緒にやってるわけで。だからそういうこと考えて、だったら千恵さんとずっと言って、千恵さんがすごいなと思ったのはね、もう三浦店、赤坂の三浦店に、年末ですよ、確か。やっぱ、70年の年末かな。三浦店火事になったら何なのかわかんないけど、赤坂のね、ホテルニュージャパンが焼ける前だから。焼ける直前ですよ。もうほとんど俺らが行ってからすぐ焼けたような気がします。うん、チームさんとね、チームさんと呼ばれて、新潟に初めて連れてもらったの。俺まだ、つまりお酒飲んでいい年じゃないから、あ、お酒飲んでいい年になったのかな。二十歳になった時かな。あんまり定かじゃねえんだよ。まあその近所だわ。で、そこへ初めて行って、キュービジャンと初めて行ったら、ニューイヤーズデーってあって、ね、まあニューイヤーズデーだった、あ、ニューイヤーズデーだったんだよ、本当に。今日31日でしょ。ね。31日の 夜にそこにいたんですよ。アフターのね、ニューイヤー店にいて。だそこへたまたま雪村泉さんとひばりさんがいらっしゃった。ね。つまり三人娘ですよ、当時のね。三人娘がその、ひばりさんすごかったなと思ったけど、迫力が、オーラっていうか。でそのハッピーニューイヤーズデーっていうのは12時になってカウントダウンするのね、12時、つまり12になる時の、つまり1月1日になるためのカウントダウンをするんですよ。そのカウントダウンがした後にわーってハッピーバースデー、ハッピーニューイヤーって言うでしょ、みんなね、ハッピーニューイヤーって言った後に音楽が流れて一緒に音がする、鼻そばにいる人とキスしなきゃいけない。で俺のそばにいたのはジェイミさんね、一緒に踊ってたから、千恵さん。千恵さんにキスしろって言われてもなぁ。うん。先生だから。だけどしなきゃいけねえし、早くしろとか言われて入って一緒にしましたけど、ね、ニューイヤーズキスをね、しましたけども、そういうデビューをさせてくれたのは千恵さん。まあね、大好きな先生でした、うん、だから今でも僕はちびさんの歌歌いますからね、一生の歌、うん、歌いますよ、カラオケで、歴史があるそこだってやっぱり先生の歌だからね、気が上がって大変だった、何よりもね、ちびさんのお兄さんとかいらっしゃってね、まあマネージメントを持ってみたいなことずっとやってたんだけど、それがまあ事務所みたいなのをやめる、あ、事務所に完全に所属になる前にね、渋谷でお店やってたのよ、お兄さんがね。だから仕事終わるたんびに千恵さんが、おい、兄貴のところ待っててとかっていうのをさ、それに行ったりなんかして、あるいは千恵さんと一緒に行って、必ずそこで飲んでたりなんかしてってあった渋谷で。今はこうやって渋谷の一番街の一番奥だから、今はとても、 大人にそうやりませんよ。ね、渋谷の一番街みたいに一歩しか行けないから。でもその一番奥の方にあったお店があって、そこへしょっちゅう行ってました。ね、千代さんと飲みにね、お兄さんの愚痴聞いてたりもしながら、ね。うん。これ結構長いこと続いたんで、半年ぐらいするんだよ、いろいろ。終わってからも、交流はずっとありました、やっぱり。うん。で、いや、女の人として、まあ、美人とか美人じゃねえとか関係なく、いい女です、千里さんっていうのは。まあ、江戸っ子ですから、千里さんも。うん。はっきり言うと、俺よりもかなり江戸っ子ですよね、深川に。深川に、浅草の、あっち近いわけですから、下屋に近い。ね。で、実は下屋の芸者さんのね、その娘さん、自由だかなんかですから、お母さんとそういう商売、美商売にいらっしゃったわけですから、着色でしょ、で性格も着色です、本当に。女にしとくにはもったいないぐらい、はっきりしてますし、平気で殺し上げます。あの人だけですよ、亡くなるまでやるなって平気で呼びつけすのね。本当に、でもそれ言われて腹立たない人もあの人だよ。うん。いい。陳さんなら、先生ならいいっていう。だからいろんなことをいろんな二人で。最後にね、亡くなった直前にね、亡くなる直前の3日前、亡くなる3日前に電話かかってしまったら、電話っていうか、電話かけたのが俺なんだけど、その3日前にね、亡くなる3日前にある撮影所で、陳さんのがいらっしゃることが分かった。そこのね、まあ俺全然そこに出てるわけじゃないよ。交番表記を貼って今日どんな方が来るって見えんの、まあ、どこの何下に誰が入るとかって交番表記があるの。そこに千里さんの名前があったんで、これ会いに行かないといけないなと思ってたんですよ。ところが諸事情があって会いに行けなかった、うん。まあこれ何の諸事情とかって詳しいこと言いませんけどね、その時にその諸事情があってどうしても千里さんとか行けなくなって挨拶ができなかった。だから帰って千里さんと電話したんで、あ、どうもすいません、先ほどって話しながらね、すいません、顔見れなくてって言って、まあ元気でやってって、たまには一緒に、ご飯食べようとか言われて、はい、とかって言って、電話を切った。それが最後です。それから3日後に訃報を聞いたわけで、あの時に、なんで会わなかったんだろうなって、その後悔だけは本当に未だに残ってます。今も鎌倉のね、後ろに参りましたけど、うん、本当に。で、最後に、まあ、この亡くなっちゃった寂しさと悲しみと辛いから、そうなの。最後に一人だけ思い出しね、チームさんのうちにね、麻雀に呼ばれたなんかしていくわけですよ。ね、チームさんの、まあ、チームさん関係の方とは必ずね、清川にいい頃っていうお母さんがね、清川にいい頃のママがいらっしゃる、清川ママがいらっしゃるんです。大体、ね。で、清川ママっていうのは、ガキの自分からお世話になっているなんて、ママ自体も知ってて助かるんですけど、まあ、いろんな方がいらっしゃるんだけど、4人で麻雀やるわけですから。まあ、何々テレビ局のプロデューサーとかね、代理店の何々とかね、レコード会社の誰それさんみたいな、必ずいるわけです。で、そこで麻雀やりに、おい、見抜けのメンバーで来いとか言われるんだ、みちみさんにね。だから、早いとかって言うでしょ。でね、たまに、ケンさんがいらっしゃるわけですよ。天下の高倉ケンさん。で、こんにちはーって入ってくとね、ケンさんが、いらっしゃい、天下の高倉ケンさん。頭下げてくれて、上の、一段高いところに、まあ、部長ケンさん立ってるんですよ。そこから、すごい低い姿勢で頭を下げて、いらっしゃいって言われてね、ケンさんですよ、天下の。おなかで、ああ、どうしようとかって思っちゃうぐらい。ね、あ、みんな待ってるから、入ったんです。でね、ケンさん自身は多分そういう皆さんご存知だとストイックな方で書くことはしません、一切ね、お酒も飲みませんね、こういう方ですから、もう本当ストイックな方ですから。でもね、ずっとね、囲んでる卓をすぐそばでね、コーヒーだか紅茶だから見ながら見てるんですよ、本当に。で、千里さんがやってる姿をね、全然派手ですから、その、麻雀も派手ですけど、ガンガン来たり、大騒ぎしてやってますけど、それを見ながらね、なんか、まあ、 微笑ましいなって顔でケイさん見てる、そのケイさんを見てる私を想像してください。ここに高倉健がいるっていう、そういうのを何度も経験したです。それは素晴らしい素敵な瞬間でしたね。またこんなことが喋れるような時間がありましたらお待ちしてます。どうもありがとうございました。